ドクサキャラバンのポッドキャストランザワールドへようこそということで、今回もアスリートの方とのインタビューをお送りいたします。先週末に、上州穂高山スカイビュートレイル開催されまして、この128キロですね、そちらの方のレースで、女子優勝の枝本かな子さんお越しいただいてます。枝本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、レギュラーメンバー矢崎智也さんがなんと2位入賞ということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、智也さんが現地というか会場で枝本さんにちょっとポッドキャスト出演をもう自家交渉してくださったということで実現したということで、
はい、そう、実はですね、前回、7月だったかな、8月だったかな、野沢温泉の、トレイルの大会に出た時に、はい、たまたまご一緒して、はい、で僕は潰れてる時に頑張ってくださいってコース上で爽やかに抜かれていったんですけど、でそこから今回の大会も、同じ、距離に出ることになって、そうスタート前にまた顔を合わせて頑張りましょうねっていう話をして、今回は追いつかれないように頑張った次第でございます。
そうなんです。さっきちょっと ITRA イトラのデータベースをちょっと見ていたら、私もそのことを発見しまして、今年の7月ですよね、うん、野沢温泉の65キロのソロのレースで、友谷さんが9時間22分ということで、一方、枝本さんは8時間18分ということで、そういう結果だったんですけど。
暑かったですもんね、はい、あれは。
暑かったですね。暑かったせいにしておきますか。
まあ、枝本さんはもうね、以前もこのポッドキャストで出ていただいたりもして、もうそれ、まあその前からですけども、そのいろんなレースで活躍されている様子もいつもね、注目しているんですけども、まあ先月じゃないか。そうですよね。もうまあ3週間ぐらい前に、モンブランで CCC を走られたばかりと。
はい。
いうことですよね。それでまあ戻られて、またこのタフな上州穂高、まあスカイビュートレイル。なんですけれども、何が枝本さんをこの穂高山にこう引きつけたのかっていうところあたりから、ちょっとぜひ伺ってみたいと思ったんですけど、
いや、もう穂高はずっと出ていて、2018年
の129
キロの時、2019年143キロの時にもう出てて、はい、で、うん、4年ぶりっていうことで、うん、まあ、招待選手で、こう、うん、声か、メールいただいたので、せっかくだし、9月3連戦になってしまうんですけど、せっかくだし出ようと思って参加しました。
うん。なるほど。ちなみに、そうですね、失礼しました。私もデータベースも、17年の時に、スカイビュートレイル74キロのレースで、はい、その時に、女子優勝をされていて、その翌年は、128キロのコースの方で、4位ということですね。この時の距離と今年の距離がだいたい128で、ちょっとコース厳密には一緒じゃないのかもしれませんけれども、タイムの方で比べると、まあ、今年の方が1時間ぐらい早いという感じですか。
いや、タイムに関しては。
1時間もいかないのかな。40分ぐらい。
そうですね。もっと早くゴールしたかったんですけど、ちょっと後半、
はい、
ダメでした。気持ち悪くなってしまって。
いやいやいや。
まあ、とはいえですね、TDS からの連戦ですよね。
あ、CCC。
あ、CCC か。CCC か。
CCC ですね。
で、スカイランニングの日本選手権に、翌週に出て、
ああ、そうでしたね。
で、まあ、2週間相手の今回だったので、はい、まあ、怪我なく、なんとか走り切りたいなとは思って参加したんで、まあ、そこは、無事にゴールできたってことで、よかったかなと思うんですけど、ちょっと、もうちょっと早くゴールしたかったっていうとこは、悔しいとこなんですけど、はい。まあ、とりあえずは、よかったなとは思ってます。
2019年も2位でフィニッシュされていて、まあ、コースのこともよくご存知ということなのかなと思うんですけれども、どういったところがこの、上州穂高山スカイビュートレイルの、まあ、 面白さというか、難しさというか、こう、枝本さんから見た、このスカイビュートレイルってどんなところが特徴になりますかね。
そうですね。やっぱり本当にコースは、もうタフなコースで、スキー場の登りにおいても、まあ普通のトレイルの登りもかなり急で、きついんですけど、こう終わってみるとまたそれが病みつきになってしまうというか、はい。なんか、まあ自分への挑戦みたいな感じで、いつも走ってしまいます。
今回はそうすると、ちょっとこう、疲れが残っていたというあたりが、やっぱりちょっとこう、そう、やっぱ暑さとかっていうことなのかな。
暑さとか、まあ暑い時間帯もあったんですけど、うん、でまあ、前半は自分の中では、まあまあ、いい感じには進めていたかなとは思ってたんですけど、やっぱり後半になるにつれて、まあ疲れも出てきてしまったのかなって、まあ疲れから来る、あ、腹痛、ちょっと下りで腹痛が、お腹下してしまったり、そこからちょっと胃の方にもだんだん来るようになっちゃって、後半100キロ超えてからは、ちょっと気持ち悪さできつい状態が続いて、で、ウォーターエイドの4かな、うん、で、しばらくダンボールの上で休ませてもらったりっていうような状況もあって、はい、なんとかゴールしたって最後は感じなんですけど、
う
ん。
途中でやめようというふうにはやっぱ思わなかったということですよね。なんかそこは。
そうですね。はい。サポートを、皆さんに応援していただいたり、サポートもしていただいてたし、まあ100キロも超えてからの体調不良だった、体調っていうか気持ち悪さだったら、まあ、まだもうゴール見えてるし、いけるなっていうのは自分の中であったので、うん、しっかりゴールはしようと思って、うん、はい、走りました。
こう、一方、智也さんはどんな一日でしたか？こう、私たちは、まあ、そのね、ライブの、このトレイルサーチの方を見ながら、応援をしてたわけですけれども、トムさんは非常に順調な一日だったっていうか、もう満をもうかなり充実した一日になったんじゃないかなと思いましたけれども、どうですか？
もう最初から最後までマイペースに行くっていうことと、あと、まあ、自分の中ではもうテーマを決めていて、ある程度余裕を持って、中盤までは走っていくと。で、その時点でどれぐらい余裕があるかっていうことと、そこからどれぐらい、まあ、ちょっと一つギアを上げられるかなっていうのを、試してみるっていうのが今回のテーマだったので、そうですね。まあ、終わってみたら、まあ、予定通りといってあれですけど、トラブルなく、ゴールしきれたなっていうのは、まあ、まあ、なんか、それがこの距離でできるようになったっていうのは、こう、長い月日を振り返る中での、まあ、成長したんだなっていうのを感じた一日でしたね。
そうすると、まあ、この7月の野沢温泉とは、ちょっとこう、このお二人の、この出来不出来不出来って言い方失礼かもしれないけど、ちょっとこう、少し心境が入れ替わったような感じがあったのかもしれないと今思いましたけど。
まあでもちょっと言い訳すると、野沢は、逆にこの大会を想定して、ある程度プッシュ していく。うん、で、かなり久しぶりにミドルの大会に出たので、ちょっと出力と、あとエネルギーの補給のバランスが、ちょっと、いまいちだったなっていうのが、そう、後半ガス欠でずっと歩き続けてたって理由ですね。うん
うん、まあ、今回は、そういう、いろんな、こう、その野沢の時の経験をもとに、まあ、そういうトラブルないようにいけたということになるのかな。
うん、うん、そうですね、そうですね。はい。
なるほど。まあ、コースの印象って僕もまあ、すごく前に行ったことがあって、ちょっとこういうコースの一部走ったぐらいの印象でしかないんですけども、非常になんというか、こう、ワイルドというか、こう、まあ今はちょっと少し変わったのかもしれないけど、なんかこう、無理やりって怒られるけど、なんかこう、道なき道を、このコースの、この再開のために通したっていうような、こう、すごい熱意が伝わるっていうのか、ワイルドっていうのか、まあ、ね、こう、ところがあったり、こう、笹の刈った跡とか、かなり滑りやすいし、なんか、怪我し、なんかちょっと転んだ怪我しそうなところとか、そういう要素もいっぱいあったと思いますけれども、この、 このスカイビュートレイルのなんかこう肝になることっていうか、こう成功する上で一番なんか要注意というか、こうなんかここはなんかこうが心して臨んだ方がいいとかっていうようなこととか、なんかアドバイスみたいなことってこれから仕事そういう人になんかあるでしょうかね。
前日ですかね、あの黒川さんのポッドキャスト収録されてたと思うんですけど、はいはいはい、で岩佐さんが言ってた通り、これ確かにそうだなと思うのが、あの記録の凄さっていうことと、それからこの距離に対しての累積のバランスっていうのが、走ってみないといまいち想像つかないんじゃないのかなっていうのは僕も感じるところなんですよね。で、走ってる人間からすると、あれがどれぐらいのペースだっていうことと、この距離に対してこの累積がどれぐらいハードなのかっていうことはもう本当に感じますよ、う
ん、そうですね、うん、
で、いや、枝本さん分かりますよね。ねえ。
やっぱこう。
で、これあの、これ、で、自分的にはですね、これ面白いなと思うのが、ですね、A5 っていう地点が75キロ地点なんですね。はい、で、これトータル128キロの、累積8280っていうのが、この全体のプロファイルなんですけど、英語の75キロ地点、ここがドロップバックなんですけど、だいたいここでまあ気持ち的には半分かなと思って実際自分臨んでみて、実際まあ半分だったなっていうのもまあ感覚的にはあります。で、75キロに対して、まず累積が5718。
なるほどね、
前半であると。
うんうんうん
うん、で、後半で言うと、そこから残り53キロあって、累積が3136あるんですよ。50マイルのレースのめちゃくちゃハードなやつをやって、その後に、あの、いわゆるミドルレンジのそれなりに累積のあるような大会が、あの、2個続けてやってくるみたいな、そんなイメージですね。
国内屈指の厳しさっていうふうに言って、うんうん、いいんでしょうね。まあ、
ですね。あとは、あの、前半に、剣ヶ峰、それから、あの、穂高さん、ここが、まあ、あの、明るいうちに通るように設計されているんですけど、特に穂高さんの方は、結構新しく切り開いた道っていうものを、登っていくので、まあ、本当に急もいいところだし、あと、だいぶ、登りで滑る、うん、笹を刈ったような、はい、道があって、うん、で、そこからさらに同じような道を下っていくので、前半に本当にいわゆる山岳レースっていうテクニカルのところがありつつ、要所要所で本当に壁みたいなゲレンデが何個も現れてくるんですよね。うん、枝本さんはどうですか、印象。
いや、本当に、まあ、分かってはいても、本当に今回は特に雨が降ってたので、前半パートはきつかったですね。うん、で、あの今、あの矢崎さんがおっしゃってたように、ゲレンデは本当にきつかったです。尾瀬岩倉のゲレンデはもう壁じゃないかっていう、
うんうん。
で、結構その時間帯も暑くなってたので、もう遮るものがない状態で、暑い中、直射日光を浴びながら登り続け、で、降りたと思ったら、また片品のスキー場の登りが来てっていうのがやっぱりきつかったですね。
ちなみにそのきつさのところで言うと、あの、例えばこう乳酸が溜まっていくようなタイプのきつさが全体の印象だったのか、まあ、もしくはそういう天候が、ダメージとして大きかったのか、まあ、もしくはそれも含めた補給的なところだったのかで言うと、どこが一番難しかったですか？
乳酸で言ったら、
うん、
そうですね。個人的には、英語までの上り、
うん、
A4 から英語のパートがきつかったかなっていう、意外と長かったっていうのもあって、うん、体もまあ徐々に疲れてはきて、あの、まあ、筋肉疲労も出てきている中での、あ、意外と長いし、急だなっていう。
はい。はい。
ゲレンデではないんですけど、
うん、
結構急な、こう、 道を行ったりするので、そこがきつかったかなっていうのと、補給に関してはもう本当後半が、まあ、自分の課題でもあるんですけど、うん、やっぱりダメだったなっていう反省点ではあります。
なるほど。この枝本さんについて言うと、こう非常にこうたくさんのレースこう積極果敢にチャレンジしてらっしゃるという印象があって、まあそうですよね、スカイランニングのレースもかなり積極的に、走られている一方で、こういう100キロ100マイルも走られてましたよね。まあそういうところまでこうなん、まあ海外のレースもいろいろね、参戦されているし、やっぱそこはこう自分、まああと一方でこう怪我されてた時期もあります。去年でしたっけですよね、確か。
そうですね、はい。はい、
こうそういう意味ではこうなかなかぎこう怪我したりとかっていうこともあって、こう犠牲もこのトレイルランニングやってることによる犠牲もいろいろあるんだと思うんですけれども、これいかがですか。そう自分の中でやっぱりこうもっといろいろ走ったところ行ってみたいというか。こういろんな人に会えるコースに行ってみたいということなのか、こうどの自分の中ではどんな風に今これだけきついコースの、穂高さん走ったりとかっていうようなことは、何がこうモチベーションになっていると思われますか、ご自身では。
そうですね、海外レースに関しては行ってみたいところがたくさんあって、まあその中で今回一つシャモニーに行って、本当は UTMB 走りたいなと思ったんですけど、まだその力はないなと思って、今回 CCC でまず走ってみようと思ってチャレンジをして、まあでも、本当に本気の趣味の一つみたいな感じで取り組んでいるので、もうモットーとしては、とにかく、楽しく走り、笑顔で走りたいなっていうところが自分の中であるので、まあ長い距離、短い距離、から、まあ長い距離、特に長いのだけに絞るとかっていうのではなく、いろんな大会に出ていきたいなとは思っています。
そうそう、今後、なんか長いものにこうシフトしていこうとかっていうことも特に、こう、そういうふうに考えてるわけではなくてっていうことなんでしょうね。
そうですね。いずれ UTMB にはチャレンジしたいなとは思ってはいるんですけど、はい。それまでに別に、長いのだけに絞ってやるとかっていうのは今のところは考えてないです。
こう、トレーニングのお話もちょっと伺えればと思ったんですけども、トモヤさんがこの辺あたり、こう、かなりマニアックな関心高いところだと思うんですけれども、まあ、これだけ多くのレース、特にシーズン中は走られているということだと、まあ、この枝本さんの場合は、まあ、レースが、こう、一つのトレーニングみたいな位置づけにもなっていたりするのかなと思うんですけれども、ご自身では、こう、どんな風にシーズンの、なんかこう、目標のレースとかあるのかな、そういうのに向けて、こう、体作りというか、こう、スピード作りというか、そういうことを考えたりされてるんですか、なんか、されてるんですかって失礼ですけど、きっとあるんじゃないかなと思うんですけど、どんな風に、ご自身の中では考えてらっしゃるのか伺ってみたいと思ったんですけど。
あ、
井戸本さん、はいはいはい。はい。
私ですか。そうですね。基本平日は通勤ランか朝練かっていう、そんなには、なんか皆さん月間何百キロとかって、時計でこう、ちゃんと細かく測ってやられてる方多いと思うんですけど、私全然そういうのは気にしてなくても、走りたい時に走ってるっていう感じで、こう、あまり計画性がないようなトレーニングをしてるとは思うんですけど、まあ土日は山に入ったりして、で、まあ一応レース、そして長い距離走るときは、10時間から12時間ぐらい、アルプスで動くとか、たくさんでそれぐらいのトレーニングするっていうことは しています。
じゃあもうそういうトレーニングを組み立てるというよりも、もう気持ちの赴くっていうか直感を大事にっていう言い方なのかな。そういうところがそっちをまあ大切にしてらっしゃるということなのかなというふうに思いましたけれども。
すみません、あんまり参考にならない。
いやいや、どうもです。あの、大事なところ。いや、とんでもない、大事なところかと思いますけれども。一方で、ともやさんは、この、あの、ね、あの、ほたかさん、上州ほたかは、かなり、しばらく前から、こう、計画を立てて臨んできたというふうにおっしゃってたと思いますけれども、ちょっとまあ、こう話、いろいろ組み立ては複雑で大変だったと思うんですけど、基本的にはどういうふうに、このほたかには臨まれたっていう準備はどんなふうに進められたっていう感じですか？ともやさんについて伺えればと思うんですけど。
は
い、
僕4月末かな、5月頭ぐらいから、うん、ちょっと今年のトレーニング再始動して、うん、で、その時に、まあ、ターゲットとして今年のメインレースはほたかにしようっていうのを決めたんですね。
うん、
で、まあ、基本的には平日の朝1時間からまあ90分ぐらい、週5回走るっていうことと、まあ、土日はあまり走れたり走れなかったりするので、うん、あまり計画は組まずに、まあ、走れたらラッキーぐらいで、朝2時間とか3時間走るようなところが大半でしたね。で、ただ、やっぱりウルトラの場合って、まあ、長時間動いていくっていうことが前提になるので、本番の、まあ、テーパリング入る1ヶ月前について言うと、トレーニングのボリュームを増やして、で、週末も山に入る時間、でそこでまあ10時間とか、過ごした中で、まあ、山に慣らしていくっていうようなのが、まあ、大体のパターンなんですけど、うん、まあ、今回もそんな感じで、うん、準備していきましたよ。
うん、トモヤさんの場合は、割と、あの、昨日ね、あの、黒川さん、男子の黒川さんともお話しましたけれども、こう割と、こう、ターゲットを絞ってっていうかね、あの、1年間の、ここをメインに据えてっていうようなところで、そこに向けて組み立てるみたいなことを黒川さんもかなりおっしゃってて、結構その辺は、ストイックというのか、うん、まあ、そうですね、こう、周りのいろいろたくさんのレースで出て楽しそうだけれども、まあ、自分はあまりこうそういう意味では欲張らずにというようなところがお話しされていて、まあ、富谷さんもそこをなんか通じるところが今、
うん、そうですね、なんかそれは話聞いててすごく自分も共感するなというところは、うんうん、思いましたね、うん、ただあの、まあ、ただというかやっぱりでも本当にすごいなと思ったのは、うん、これだけ独走していった中でもやっぱり最後まで、まあ、自分の決めた目標に対してプッシュし続けられるっていうのは、うん、まあ、やっぱりなんか黒川さんに続いて、まあ、自分も、まあ、走ってたからこそ、
うん、
いや、あのタイムは本当にすごいなっていうのと、うん、思いましたね。ちょっとね、今回あの、2位の選手がパッとしなかったので、あの、すごいあの独走しているような印象を一層与えると思うんですが、
自分のこともうちょっと、
そう
パスしないとおっしゃった、
うん、あのもっとハイレベルな選手いったら実際は拮抗する展開にはなるようなタイムなんじゃないのかなっていうのは思いつつも、とはいえ、まあ本当にあのタイムなかなか出せる人はいないと思いますし、でせればせるほど ねもっと、うん、いいタイムだったんじゃないのかなと思いますよ。うん、
まあ、枝本さんもそういう経験、ね、あの女子のレースの中でリードしてっていうこともあった、あると思いますけど、なかなかこう、やっぱりタイムとか、あるいはなんかすごい構成、コードみたいなのって、やっぱりこう、やっぱ競り合う中っていうか、緊張感があれば、ある中でないとなかなか出てこないようなことがあると思いますけれども、まあ、あの、黒川さんについては、やっぱりそこの、まあ、あとちょっとね、こう、体調が優れなかったりとか、ちょっとなかなか走れることに集中できなかったりというようなこともあったというふうにおっしゃってたので、まあ、今回、会心の出来というか、まあ、そこのあたりを、こうね、あの、振り、こう、解消してというのか、素晴らしい出来になったということなのかなと思いますね。
ちなみに、枝本さんは、あの、どういうモチベーションでレースに出たりとかするんですか？結構その、順位とかタイムを意識するのか、前後差っていうのはあまり気にせずやるのかっていうのは、大会によって使い分けるのか、もしくは、なんかあまり考えないのかで言うと。
そうですね。基本的には、あの、あまり人にもついていかず、
うん、
あの、一人で走ってる時間の方が多いので、抜かれても自分マイペースでついてったりしないので、だから、あまり誰かと一緒に走るってことをしてなくて、まあ、順位も、まあ、抜かれたら抜かれたで相手の方が上だなとは思う 思ってしまうし、まあ、それでどこかで追いつけたらなって、まあ、思ったりもするときはもちろんあるんですけど、あまりなんか順位にガチガチにこだわって走るというよりかは、その時その時の自分の体調だったり、まあ、自分の目標とは考えながら走ってることのが多いかなって思います。
ちなみにそれってスカイとか、まあ、ショートの時とロングでも大体同じようなテンションで走れるようなものなんですか？
基本そうですね、なんかいい意味でも悪い意味でも人に左右されないので。
いいですね。
はい、
うん、
スカイなんか本当に皆さん早い方いっぱいいるので、まあ、もう本当勝てたらラッキーだなみたいな感じで、まあ、でも本当にそこでスピードなかなか自分でスピード練とかしないので、まあ、スピード練習をさせてもらおうかなっていうモチベーションで頑張ろうって走ります。
まあ、あんまりこだわらない距離とかこだわってないっていうふうにおっしゃったけど、まあ、枝本さんのいろいろこれまでのこうリザルトというか、まあ、ちょっと今ね拝見するとやっぱりこう100キロとかちょっと少し長い距離がやっぱりこう得意とされてるのかなっていう印象を持ったんですけど、まあこう感じ方わからないけれども、けどまあそこにじゃあまあ普通っていうか、まあそうなるとやっぱりこう得意なところ上位に入れるレースにこう出ようっていうふうになりがちなんだけれども、あえてそういうふうにはなってされてないっていうのはやっぱりこうまあどんなレースでもまあこういろいろ楽しむこととか、あるいはこういろいろ上位の人たちにから学ぶこととか、そういうことの方が大事にされてるんだなというふうに改めて今ね話を伺って思いましたけれども、なかなかまあそういうふうに言葉ではおっしゃる人は少なくないけれども、実際はねやっぱなんかやっぱ勝ちたいとか、やっぱりこう勝ってこう手を親されたいみたいなのは、まあ誰も人の子だったらあると思うんですけれども、まあ今ちょっとこう目の前でもちょっとリザルトとか見てるんですけども、まあ、枝本さんの場合は、まあ、言葉の真のおっしゃった通りの意味で、そういう。
そうですね、うん。まあ、もちろん勝てたら嬉しいなとは思うんですけど、
うん。
うん、やっぱり、まあ、今回も絶対大石さん出走されてたら、絶対抜かれてるなっていうような走り方になってしまったので、2019年の時も、A4 から A5 の間で大井さんに抜かれてて、
大井
し
め子さんですね、
今回も、うん、はい、抜かれてるような走りだろうなと思いながら、もう反省しながら走りました。
うん、でもロングウルトラってやっぱりね距離も長いし、誰かと比較しながらね、特に前半からやってるとどうしても潰れる傾向にあるっていうのはね、ある中で、だから自分見失わずに進んでいくっていうのは、なんか一つのスキルだなっていうところはすごく思いつつも、同時に、まあでもそこをどうやってブレイクスルーしていくかっていうのも結構同じぐらいの面白みがあるなと思っていて、自分は今回しっかりと、まあコントロールしていくとか集中していくってことがテーマだったんですけど、で、それが今回は、まあ自分の目標の中でやりきれると、今度はまあそれもできたし、次はもうちょっと突き抜けられるようにしたいと思うと、今度また失敗してまた下がってみたいなことの繰り返しで、なんかその行ったり来たりが面白いなと思いますよね。
うん、ちょっとねこう時間もちょっとね過ぎて遅くなってきましたのでね、そうそうまとめないといけないなと思ってるんですけれども、まあ恒例になりますけど、でもさんこのこれシーズン、あともうね今年はそろそろ続きますけれども、何出られますかという話聞こうと思ったんですけど、僕ちょっとこうさっき調べていて、来週、再来週、トランスチェジューバイ UTMB にエントリーされてますよね。はい。ですよね。
そうです。はい。
はい、
2週間後。
それで、ちょっと見てたんですけど、はい、トランスチェジューは走られたこともあるんですよね。19年か。ですよね。
はい、
その時、
はい。18年、19年と走ってて、
うん、あ、そうですね。
はい。で、今回、招待していただいて、はい、はい、走らせていただくんですけど、はい、まあ、バイ UTMB になっててかなりレベルが高いと思うので、うん、まあ、この体の状態で、 私走りきれるのかっていう心配はあるんですけど、まあ、はい、やれるだけのことは楽しんでやってこようかなって思ってます。
ちなみにその18年19年とも女子優勝という結果を収めていらっしゃるので、はい、招待選手も、まあ、無限なところかなと思いますけれども、うん、
まあ、それが終わってからはスカイランディングの方のアジア選手権が12月にあるので、そっちにまたちょっと50キロにはなるんですけど、うん、まあ、ちょっとスピード強化でシフトしていかなきゃなっていうふうには思ってます、うん、
これは香港でしたかね、12月の、そうですね、スカイランニング、はい、アジア選手権ですね。なるほど。というわけで、お忙しいということだと思います。はい。ともやさんは、今シーズンはひとまずやり遂げたっていう感じなんでしょうか。この後の目標ということで言うと、今どんなことが頭に。
あ、僕はもう今シーズン終了しました。
まあ大きな成果を手にしたということ
ですね。そうですね。で、自分の場合、まあ年一本本当にパーンと走っておしまいっていうところがテーマなんですけど、今年に関して言うと、オクシナノ出て、で、野沢出て、今回出てっていうことで、ちょっと、まあ自分には多かったなっていうのと、まあ多いっていうのも、なんか一個一個集中していくっていうよりも、一個一個ある程度半分気持ちを抜きながら、まあでもなんか新しい楽しみもとか新しい付き合い方にもちょっとやってみようかなっていう距離感はちょっとチャレンジしたところがあったかなと思いますね、
うん、そうすると来シーズンはなんかこんなことやりたいとかっていうようなこととかは、
あ、来シーズンは新越です。もうそれ一本に絞ります。
なるほど、
うん、はい。あ、実はちょっと今回走ってる時も後半これ黒川さんも言ってましたけど、はい、累積がすごいっていうね、印象はあるんですけど、後半に関して言うと、割と走れるところもあるコースなのが、これ面白いところでして、うん。で、割と本当に新越みたいな雰囲気の比較的フラットにトレイルを抜けていくところっていうのが、本当に終盤なんですけど、あるんですよね。うん。で、まあちょっと自分は今回走りながら、来年の新越をイメージしながら、同じペースで同じ強度でとか、もっといい感じに走れるかなっていうことをそう考えながら、うん、そんな考えてる余裕あるんだったらもっと頑張れるって感じですけど。
やっぱり、ちゃんとそういう先のストーリーが見えてるということで、さすがだなと。さすが、さすが準優勝の富谷さんです
。いや、やめてくださいよ。
見習って。
うん、いやいやいやい
や。やめてくださいよ、やめてくださいよ。
前田さんの、こう、ナチュラルな、こうね、アプローチと、富谷さんのロジカルアプローチって言えばいいのか。まあ、ラモさんもかなりロジカルだと思うんですけど、まあ、これからもね、多分、お二方ご一緒される、同じようなレース、ね、あるかと思いますし、まあ、私もちょっとね、ぜひ、お二人走られるレース、取材というか、まあ、一緒に選手として走るの難しそうですけども、ちょっとね、間近でまた、応援させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということで、今日はね、ちょっと夜遅くの収録になりました。お付き合いいただきまして、ありがとうございました。はい。
どうもありがとうございました。
枝本かな子さん、そして、江崎智也さん、上州穂高さん、スカイビュートレイルで活躍されたお二人にお話伺いました。またよろしくお願いいたします。